さて、唐突ではありますけれども。
はい。
お便りを紹介したいと思います。
お、いきなりですか。はい、お願いします。
はい。お名前、中林に、アーマードコア4アンサーをリクエストする太郎さんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二人、こんにちは。
あ、こんにちは。
今回リクエストするタイトルは、うすうす察しているかと思います。が、グローランサーです。
おい、フォアンサーどういったんだ、お前。
なお、この件に関しまして、一切の疑問質問には、弊社としては答えかねますということでいただいております。どうもありがとうございます。
お名前と全然違いますけど？
いろいろ突っ込んでいいですか？
おい、どうぞ。
弊社って何やろ、う
ん、いや、わかんない。
秘密結社か。
なんか会社から送られてきたのかな、これ。
あれか。
ああ。社を代表してのリクエストですよ。うん、
マフィアか、秘密結社的な。
なんでそれがグローランサー送ってくるんだよ。
あれだな、フリーメイソンの仕業だと思う
よ。なんで？
いや、白つくやんか。
いや、白つくのかな、これ。
はい、まぁ、あ、ちょっと置いときまして、本当にね、うん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイートを確認したんですよ。多分この方だろうなという、このお便りを送ってくれた。
あ、はいはいはい、はい。
うん。思いついたので送ってくれてることであるので、うん、まあこちらとしてはね、もう感謝以外に何もないんですけれども。
そうですね。うん、
まあ、つうかね、お便りとかリクエストくださいって我々お願いしてる立場じゃないですか、毎回。
はい、そうです。
で、うん、なんだけど、普通に考えてさ、考えてくれる時間もそうだしさ、何よりもこの文言を考えてさ、書いている時間があるってさ、
ね、
結構そこそこ大変なんだと思うの。
皆さんよく考えて送ってね、来るわよな。
そう。で、ね、もちろんそれが環境的に言えばね、スマホでメールしてくれる人もいるだろうしさ、逆にね、PC で文言考える人もいるかもしれないし、
そうね。うん、
つか何よりもその後さ、文章を書いてさ、送ってもらうときにさ、うん、送信ボタンを本当に押すかどうかの度胸もいると思うんだよ。こういうタグのやつって。
あ、実際作ったけど、
うん。
送ろうかなってなるのね。
そう、たっさんだって、まずさ、うん、あれやんか。
うん。
なんか、番組にメールとかは送ったことないでしょ？
ないないない。
そう、それってどういう理由で？
うん、どういう理由で？
そう、だから、
そもそも送るようなネタも思いつかないっていうのもあるし。
うん。
うん、
本当になんかこれ送っていいのかどうかって悩んだりするでしょ、多分。
あ、それはあるだろうな。
そう。
あ、
まあ、っていうこともちょっといろいろ考えてたんですよ。
ほうほうほう。
でね、自宅に今仕事を持ち帰らないように、ちょっと作業時間を、
うん、
ルーティンで作るためにネカフェに通ってるんですよ、今。
あ、そうなんだ。うん。
うん。でね、よっしゃしあるけど、環境がね、自宅で作業するより全然いいんですよ。
あ、そういうもの？
リクライニングシートがめっちゃいいシート使ってるとかさ、
うん、
疲れた時に使えるマッサージシートがあるとかさ、
うんうんうんうん、
自宅で作業を、同じ作業しようと思えばできるんだけど、パフォーマンスが明らかに上がってたりするんだよね。
でもさ、そういうとこでさ、うん、やるとなんか他の誘惑に負けそうじゃない？
そう、っていうのがないように、この時間はあくまでこの作業をするために行ってるっていうようにしてて。
でもネカフェでしょ？
うん。
ちょっと、あれでしょ、外出たらなんか漫画とかいろいろあるわけじゃない？
ある、あるね。
うん、ちょっと手を伸ばせばさ、あるんだよ。誘惑がさ、負けちゃいそうじゃない？
いや、
これ一冊読んでから、みたいになんない？
ならない、ならない、ならない。
ならないんだ。
俺ならないようにしてる。
あなた心強いわね。
まあまあまあ、ちょっと置いといて、うん、
はい、
まあその環境のことを考えたときに、
うん、
ゲームを買う、買わないとかがさ、死活問題的な話題にも上がりやすいけどさ、そのゲームをやる環境づくりとかって考えたことある？たす
やる環境づくり？
さ、PS4 で言えばコントローラーがコードレスになってるじゃん。
はいはいはいはい。
それがまあ、Bluetooth で繋がるから、うん、その Bluetooth を繋げるさ、機器を増やしたりとかさ、
ああ、そういうのに凝ったりはあんましないかな。
そう。とか、うん、まあゲームで言えばゲーミングチェアとかさ、あとそのモニターとか。
あるね、モニターやら、まあ座る環境やらね、いろいろと。
そう。うん。俺今までそんなん考えたことなくて。
俺もないわ。
そう、だからありがたいことにさ、結構頻繁にメールとか送ってくれる方々の環境とかって今どんなようになってんだろうなって考えたときに。
お
う
お
う
お
う
お
う。そう。いや、本当に感謝しかねえなと思って。俺だから多分、番組でメール作るときとかって多分スマホで作ったりすると思うんだけど。
うんうん、
スマホで文言打つのって結構大変だったりするし。
まあな、まず文章考えつかないよ、俺。それからだよ、まず。
君、環境より前の話言ってたから、
ね。そう、そう。まずそこからだよね。
ああ、なるほどね。たっさんには、じゃあ、また別の話をしたいな。思っておる。 ありますけれど。
そっか。
はい。ということでね、うん、我々なんかその、メール、本当にすべてありがたく読ませていただきますよってお話をさせていただいたところで、はい、137号店始めていきたいと思います。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実践にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、137号店はこちらのソフトでございます。
エースコンバット5、The Unsung War。
フライトシューティングやってまいりました。最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、ということで、うん、先ほどね、はい、お便りの感謝の気持ちを込めまして紹介させていただきましたけれども、はい、はい、またね、うん、他の方からもお便り届いてますね。
はい、参ります。こちらお名前、中林メール担当のやべえやつ2号さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二人こんにちは。先日相方があるところのやべえやつ1号が、自分が安全と言っていたようなので私も自分が無害である証明をしたく、こちらのリクエストを全力で投げつけます。エバーグレイスです。この当時としては珍しく、装備を変更するとキャラのグラフィックが変わるということから俗に着せ替え RPG なんて呼ばれていたタイトルです。ダークソウルなど昨今では当たり前になっていますが、あ、忘れていました。これ、制作フロムです。フロムソフトウェアの作品というものを理解するまたとない好機です。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが、ということでございます。
はい、ということで、はい、やべえやつ一人増えたな。
増えたというかね、名乗り出たというかね、やべえやつだっていう認識、やばくないってね、これ、まあ前回のね、
うん、
まあその1、まあ1号、うん、1号といい2号といいね、自分やばくない、うん、やばくないって言ってますけどね、うん、あんた方はやべえやつだろ、もう。大丈夫だ、安心しろ、やばいやつって認識してるから、安心しろ。
はい、という感謝の気持ちを込めて。どうも、ありがとうございます。
感謝してる相手にやべえやつだぞっておかしいだろ。
いや、俺言ってねえもん。
俺は俺だけ悪いみたいに言ってんだよ、お前は。
はい、ということで、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、早速ですけれども、うん、エースコンバット5、
はい、
今回挑戦しましたけれども、うん、今回はですね、一応ツイッターの方もいろいろ確認させていただいた結果ですね、はい、我々がロケハンを開始したと同時に、うん、並走という形で何人か、はい、挑戦した方がいらっしゃいましたので。
またしても現れていただけましたか？
はい、うん、ディスコードの方で、
はい。
おすすめポイントとかあれば教えてくださいというアンケートを取らせていただきました。
うんうん。
そちらの方での、コメントいただいてますので、ちょっとね、そちらだけ軽く紹介させていただきたいなと思います。
はい。
ちょっとこちらね、お名前伏せさせていただきますけども、同シリーズにおいて、最も両機との連携を意識する作品だと思います。自分一人で何とかしようとすると、時間も弾薬も厳しいステージが多く、両機にうまく指示を出す必要がありました。またシリーズ名物であるトンネルくぐるにおいては、最も面倒、いや、挑みがいのある構成になっていると思います。ということでございます。他にもね、はい、長文いただいておりますけどもね、うん、確認させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一方いらっしゃいます。
はい。
今作品は、両機をどう扱うかで難易度が変わってくるシステムだと思います。
うん、
なので、腕は必要になりますが、日本人らしい海外入り乱れた国籍無視の好きな機体で編成し、好きな難易度で攻略できる両作だと個人的におすすめポイントとして評価します。ということでいただいております。ということで、ありがとうありがとうございます。ちょっと抜粋となりましたけれども、はい、
うん、
そちらの方の方たちが、書いてあるコメントをもう少し抜粋させてください。 私の愛機はベルクートこと SU47。切り札はワイバーンこと X02 です。はい、もう一方。
はい。
愛機は SU47 ベルクート。YF23A ブラックウィドウ2。
お
はい、みたいなことの愛機のね、愛も語っていただいているコメントをいただいておりますけれども。はい、
はい。
もう一方、好きな機体はメビウスの F22 と黄色の SU27 です、みたいなコメントをいただいておりますけれども。俺、そこに関して、まあちょっといろいろお話しさせていただきましたけれども、
うん、
まず真っ先に思うのは、まず、我々と一緒に並走しますって言っている、この、
はい、
ね、心意気と行動も本当に嬉しかったですし、
うん、
で、実際にね、私がやってる時とかも、まあいろいろちょっとアドバイスいただいたりとかもしてたんですけれども、
はいはいはい、
どうしてもね、
うん、
思うことがあるんです。
お、何ですか？
みんな戦闘機、うん、やたらめったら詳しいなっていう。
ああ。
思ったの。
好きな人は本当ね、ものすごく詳しいよね。
もうそうなんだけど、これは皆さんはあれですか？エースコンバットをやって、
うん。ああ。
勉強されたのか。
もともと戦闘機がお好きなのか。
はいはいはい。
ああ。
な気もするし。
どっちなんだろうね。戦闘機好きでエースコンバット始めたのか、うん、エースコンバットやってるうちに戦闘機に興味が湧いてきたのか。
そう。で、うん、ね、こちら飛行機ごっこっていうテーマがね、公式で付けられている作品でもありますから、
うんうん、
本当にだから飛行機を操縦している爽快感がまあ、バッチリ入っているわけですけれども。
ですな。
うん、俺、過去にも中林でね、3も4もやりましたけど、
はい。
やっててて、
うん、
戦闘機とか全然頭に入ってきてないのよ。
同じくですね。
そう。なんでみんなその機体の名前とかがポコポコ出てくるから本当好きなんだなって思って。
そうね。とさっきのさその SU47 で何ベルクート、
うん、
とかさそのなんていうの、
うん、
アルファベットと数字の呼び名と、
うん
あれはない通称なのそれともそういう正式な名前なのベルクート。
ああ、どうなんだろうね。ちょっとその辺もね、ちょっと調べてくればよかったね。
それが全然、一致しないし。
まあまあまあ。そう、うん。という意味で、多分、ゲームの楽しみ、俺たちだからその、クリアしましょうっていうルールのもとやっちゃってるからさ、
あ
その、クリアする以外に、
うん、
その、ちょっと多分、その、全然自分が味わってない部分とかも結構多いと思うのよ。
あなるほど。
という意味で、なんかもっとちゃんと深く勉強すれば、
はい、
もうエースコンバットやってるだけで戦闘機詳しくなる可能性だってあるかもしれないじゃない？
あ、まあそれはあるかもな。
はい。うん、まあそんなこんなで本当にね、並走いただいた方もそうですし、いろいろコメントいただいた方も本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな感じのちょっとね、我々本当ににわかではありますけれども、うん、エースコンバット5はどのようなゲームなのか、これからレポートしていきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
360度フライトシューティングの金字塔。エースコンバットの5作目にあたる今作は、サブタイトル、The Unsung War と名付けられており、日本語訳では、歌われない戦いを意味し、歴史では語られない戦争の悲哀を感じさせるタイトルとなっております。前作にあたる04、シャッタードスカイより3年を経て、同じプラットフォームで制作された今作は、後継作にふさわしい数々の要素が展開されております。マイキャラクターとなるオーシア国サンド島文献隊、タックネームブレイズを操作しながらミッションをこなしてゆき、冷戦状態にあったユークトバニア連邦共和国からの宣戦布告により、前線で戦うパイロットのシナリオを味わうことができます。後継作と紹介した通り、過去作と比較すると様々な点でボリュームアップ。詳細は伏せますが、シリーズ通して最多となるミッション数に加えて、シナリオ分岐も用意されております。その他、前作よりもさらに強調されたのが、シナリオ上、早々に主人公が部隊長となり、基本的にステージは4機編成での出撃となります。部隊のメンバーに、攻撃、援護、分散の3つの指示を送ることで、ミッション内で団結しながら敵部隊を殲滅、効率的に作戦地帯の制圧を目指すことになります。しかしながら、ただ要素が追加されただけでは当然なく、チームプレイに重点を置いているため、無計画に一人で選別しようとしたりすると、手が足りなくなったり、あっという間に弾薬不足に陥ってしまったりしてしまうなど、ミッション攻略に計画性、戦略性が求められる難易度に調整されており、プレイスタイルによっては難しく感じるかもしれません。また、 今シリーズには欠かせない要素としてステージ攻略中の無線会話の豊富さもあります。英語版だけではなく日本語吹き替え版も実装されており、過去作3の近未来世界とは変わり、現代世界のリアリティあふれる描写を往年のキャストが演じております。何よりもフライトシミュレーターとは言わない360度視点で戦うシューティングゲームとしての面白さを追求し、実在している戦闘機を操れる、まさに飛行機ごっこと銘打った人気シリーズと言えるでしょう。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
さて、はい、中林リスナー御用達と言えるんですかね。
ほう、
私はホラー嫌いを公言してるというか、
そうですね、
うん、なんちゅうか、その私はこのゲームが苦手ですということを公言して、はい、まあ
そうですね、
様々なジャンルが苦手になっていきましたけれども
弱点がどんどん露呈していくっていうね
っていうのがありましたけれども、はい、あれですね、珍しくタスさんが、はい、苦手だと公言している、ジャンルですね。
そうね。うん、
そう、うん。360度のフライトシューティング。
はい。
うん。
うん、
で、今回実際、その、フライトシューティング、まあ、我々でやってるのは、そのエースコンバットシリーズだけなんですけれども、はい、3、4とやってるじゃないですか。
うん。
実際今回5やってみてどうでした？
さすがにね、もう3作目が相手ともなりますと。
うん。
まあ変わんねえな。
変わんないのかい。
まあ変わんねえ。
変わんのかい。
変わんないけど、うん、なんだろうね。まあまあ、まあ経験値的にあるっていうのもあるし、
うん、
あとなんだろう。まあ一応遊んだ中では一番新しいやつじゃない？
うん。
なので、まあ画面の綺麗さ等もあり、
うん、
非常に遊びやすかったなとは思いますが、
うん。
うん、っていうのと、あとなんだろうな。まあさっきね、説明でもありましたけども、自力で、戦うわけではなく、
うん、
両機と一緒にやって、ってことはまあ指示を出さにはならんと、
うん、
やることを増やすな。自分のことで手一杯じゃいこっちは。と思ってたら、
うん、
まあね、だいぶ助けていただきまして、
はいはいはいはい、
これはだから遊びやすさっていうのもあんのかもしれないね。
ああ、うん、総合的にじゃあ難易度的にランキングで言うと何位ぐらい？
あ、三つで。難易度的に言うと、これが一番遊びやすくはあった。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
うん。
なるほどね、
はい。
俺ね、多分そのランキングで言うと、難易度で言うと、はい、俺これ1位だな。
おう。
その、なんていうか、
はい、
俺過去その、エースコンバット3、4とやりましたけど、
はいはい、
ミサイルを気にしてって攻略をした覚えってないんだよね。
ああ、打ち尽くすとかそういうこと？
そう、武器弾薬とかを気にしたことが多分ないんだよね。
はあ、はあ、はあ、はい。
という意味で、
はいはいはい、
今回に関しては、
うん、
その、しっかりその辺も考えていかないといけないというよりも、
うん、
やっぱりその、仲間を駆使しないともうこれは戦えないんだって理解するまで多少時間が必要だったんだよ、今回。
ああ、なるほどね。
そう、だからやってて、うん、その、なんか3、4も、なんかそこまで苦労しつつやった覚えは、まあ、転したところももちろんありはしたけど、
うんうん、
なんかね、先が見えたというか、あ、もうちょっと頑張ればいけんなぐらいで収まってたんだよ。今までのエースコンバットって。
はいはい。
5はね、
うん、
あれこれ本当に大丈夫っていうところが、いくつも出てきた。
ああ、そうなんだ。
そう、結果としてちゃんとエンディングまで見ることはできましたけど、うん、
はい。
いや、これむついわーって、思ったんだよね。単純に。
俺はなんだろう。いろいろ飛び方を制限されると途端にやれなくなります。
え？どういうこと？
あのさ、ステージによってさ、
うん、
一定の高さより上に飛んじゃダメとか、
うん、
あとは、あの、レーダーには映ってるけど、肉眼では見えない、入っちゃいけない範囲とかあるじゃん。
うん、 ああ、はいはいはい、はい。
そこをうまいことくぐり抜けていけみたいなのと、まああとトンネルもそうだけど、
うん、
慎重な操作を求められると、
うん、
あの、もう無理っす。
俺より全然なんか繊細な操作できそうな感じするけどね。
だからなんだろうね、急にさ、自由に高さの制限もなく飛び回れるステージ等に出てくるとね、
うん。
まあ、はっちゃけるよね。はっちゃけた結果、あの、地面に突っ込んでくるよね。
まあまあまあまあまあ、地面に激突とか、障害物に当たって撃墜は、まあ、今回もまあ、普通に多々ありましたよ。
あります、あります。
まあ、ただなんかその前に、多分一番の山場であろうところに俺、タッサンここで一回切れたやろなって思うところが一箇所あるん。
おお、どこだか
い。これ若干ネタバレになっちゃうから言いづらいけど、最後の前ですね。
最後の前。
うん。
どれ？
ミッションが二つに分かれてて、
はいはい。
二回目のミッションで、
うん。
今だ乗り込めって言って、トンネルをね。
ああ、はいはいはいはいはい。うん。あれはもうね、何度言ったことか。
いや、俺もそうなんだけど。
でさ、トンネルくぐりあるじゃない、うん、ああいうのって、
うん、
ステージの大体後半じゃん。
まあ、まあ、あそこまで本当に最後の最後の方ってわけでもなかったけどな。
うん。
うん、
でもさ、その前に、トンネル突入する前にやるべきことがいっぱいあるじゃない。
あるね。
うん。で、トンネルくぐりに失敗すると、
うん、
その頭からやり直しじゃん。
そうだね。
そのやり直しがまあね、しんどくてですね。
まあ我々の世代的に言うと小さい頃に、うん、だからファミコンの難しいアクションゲームとかをやって死んだ瞬間、んだよとか言っていう状態には、なるね、あれね。
ね。
うん。
もう、で、トンネル内はね、もうあとは死に覚えゲーです。
まあでもあれ、シリーズ恒例らしいから。
そうなんだよね。
まあ俺はね、なんかその類のやつはなんか、まあそれは失敗もするし、なんかそんなかっこいい撮り方もできてないんだけど、
うんうん、
まあ全然俺は、あ、楽しいなって思いながらできるから、苦手な人はとことん苦手なんだろうなと思うよ。
うん。まあ苦手なりに面白くはあったよ。
うん。うん、そのなんかタスさんがね、楽しくできてるならいいんだよ。
楽しくね、楽しくすごい独り言を言いながらやってたよ。
その独り言を、
うん。
聞かないとくわ。
テレビゲームの中林。6500
万年前、恐竜が巨大小惑星によって絶滅する。1995年、ベルカ戦争の勃発。2003年、エルジア国が中立国であるサンサルバシオンへ侵攻したことによる大陸全土にわたる戦争の勃発。一部抜粋したものではありますが、エースコンバットの世界で起こった出来事が簡単に年表で確認することができます。これはストレンジリアルと呼ばれる架空の世界を表しており、ゲーム内で共有されている歴史になっております。登場人物たちは生活している惑星のことを地球と呼んでおり、惑星外は宇宙とも呼んでおり、現実世界に生きる我々と何も変わらない人間に描かれています。もともとは前作シャッタードスカイのティザームービー内でザ・ストレンジ・リアル・ワールドという表記がされ、今作にもウェルカム・トゥ・ザ・ストレンジ・リアル・ワールドと挿入されており、あくまで架空の世界の話だと公言しています。今作後の舞台は2010年9月27日から12月31日まで続いた環太平洋戦争の模様が描かれており、オーシア連邦とユークトバニア連邦共和国間の争いでありつつ、実は裏で別の国が暗躍しているなど、ものすごく深いお話となっています。いわば、深く掘り下げることで今作最大の魅力を感じることができ、シリーズ全体があくまでストレンジリアル内の歴史になっていることが伺えます。例外の作品ももちろんあるものの、年表がエースコンバットの大変興味深い資料になり、作品ごとに様々年表が埋まっていく楽しみができ、作中の歴史は一体どこに当たるものなのかが紐解かれていきます。特に中林でも紹介した3作目、エレクトロスフィアは全シリーズ総合しても別作品とはだいぶ変わり、近未来を舞台にしていることはご存知かと思いますが、もちろんストレンジリアルで起こった出来事となっており、今作の歴史にあたる2010年から約8年後に、主要人物、アビサル・ディジョンがゼネラルリソースに入社しており、2040年に事件の終結を迎えております。実際に起こらないことが最善ではあるものの、奥深い人間模様、 軍事技術のぶつかり合い、そして企業戦争、重厚な戦いの歴史が刻まれております。今では唯一となってしまった国産フライトシューティングは全世界でも大人気の作品となっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
ちょっと待って、
何
なんでそんな疲れてるのあなた。
いやいや、あのドタバタしない終わりってなんか久々だなと思って。
ああ、なるほどね。まあ二人ともなんか一応収録前に余裕あってクリアできたのも珍しいですし、
ね、
今までは俺が本当ギリギリまでクリアできるかできないかをせめぎ合ってたりしてたから。
なるほどね。
いや別に大丈夫、演出だから、演出だから、
うん、あ、そう、演出なの。
うん、いや、そうそう、初日に終わらせるか、
うん、両極端なんだよ。
いや、なんか盛り上がるでしょって思う。
まあまあまあね。
盛り上がるっしょって思いながらやってるのもありますけど、
ね。でもなんかあれですよ、初日にクリアしたら切腹らしいですよ。
あったね、そういえば国際ルールになってたね、中林ルール。
なんだよ、あのツイッターは。
気になった方はぜひそちらの中林ルールでツイッター検索してみてください。
調べてみてください。
大変面白いことがあります。
はい。はい、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。失礼。皆様のおすすめのゲームタイトルや質問、感想でも大変ないお言葉でもお気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグ大文字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。失礼いたしました。
はい、はい、ということで、舞台裏で決めました、
はい、
次回のサイコロで決まったタイトルをタッサンの方で発表してください。
138号というのはこちら、フォールガイズでございます。
はい、ということでね、はい、ちょっとあれですね、ちょっと前に話題になって大人気ソフトになりました。
そうですね。
なんて説明したらいいのかちょっとわからないような可愛い見た目の子たちですけど、
う
ん。
そうですね。
はい。ということで、こちらプレイステーション4で、できますのでね、プレイしていきたいなと思っております。ということで、138号店はフォールガイズでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。